ただけると嬉しいなと思います。あの物語のことを話すとですね、まあ、ネタバレになるので私の思いというかこういうこと考えましたってことだけをじゃんじゃん言ってこうかなって思うんですけど、1話の E メモ ER メモランダムであった付き合いたいキャラクター誰ですかっていうのあったと思うんですけど、はい、ここで出てきました。さっきの本当4話だけ聞いてる人からしたら誰って感じだと思うんですけど、飯塚香織好きですあの今の時点でですね、私飯塚香織って呼ぶのおかしいですね。ちょっとなんか亮が飯塚香織って呼んでるから飯塚香織って私も呼んでしまってるところあるんですけど、香織さんが全部セリフ取り終えてるんですけど、全飯マニのね、まあ、そう飯マニにしか出てこないキャラクターなのでちょっとややこしいな。なんて言うんでしょうね、キャラクター、自分の演じているキャラクターみんな可愛いし大好きなんですけど、付き合いたいなって思うほど好きっていうキャラクターってそんなね、だって自分ですしみたいなところあるのでいないんですけど、いやー飯塚香織ってまた呼んじゃった、香織さん好きです。なんて言うんですか、なんか女性らしさと少女性、まだこう未熟な感じの両方を持ってる感じっていうか、ちょっとこう不安定なんだけど、なんだろう、なんかこうしっかりしてるところもあってっていう、いろんな面を持ってて、それがまたこうなんて言うんですかね、いじらしいというか、なんかお世話されたい気持ちと、お世話じゃないな、こう守ってあげたいというか励ましてあげたいというか、そういう気持ちの両方をなんかこう満たせる感じがするっていうとちょっと変なんですけど、なんか好きなんですよね。まあ香織さんもきっといろいろと悪いことをしたっていうかね、なんかちょっとこう亮との関係とかも気になるところではあるんですけど、なんっていうのかな、ちょっとね、なんか、まあ、罪を犯しちゃったんだろうなみたいな感じでね、いろいろ大変な人だとは思うんですけど、それでもなんか好きだなっていう、一緒にいたいなっていう気持ちになるようなキャラクターでした。いやー、なんかこんなに好きになるキャラクターいるんだなって感じなぐらい好きです。いや、きっと年的にもちょうどいいんじゃないかなって思います。飯マニで出てきた時点確かあの24とか25とかなんですね、香織さんの年。私もちょうど25なのでね、この話はあのみんなもう高校生になってるので32とか3とかになってんのかな。いやでもそれでもね、全然あの違法ではないのでちょっとなんか香織さんとはいいお付き合いができるんじゃないかなと私は思っております。そして、はい、もう一人の新キャラではないですし喋らないんですけど、全キャラ演じたとはいえこの人は一切口を聞かないというか、まあもともと無口なところがあるので、ゆうせいというキャラクターがおりまして、はい、ゆりなのに急に男の人出てきましたよ。あの香織のお父さんです。ゆうせいがですね、まあゆうせいって呼ぶのもおかしいんですけど、なんかみんながゆうせいって呼んでるんで私もゆうせいって呼んじゃうんですけど、ゆうせいが大人気なんですよ。なんかなんでかわかんないんですけど、公開されてるんですかね、そもそもゆうせいの出てくるあのイーマニ04なんですけど、あ、そうそう、さっきの香織さんはイーマニ05と06に出てきます。結構喋っております、みんな聞いてねって感じです。はい、でそうそう、ゆうせいの話に戻りますけど、飯マニ04、まあ、公開されてたらね、あの人かって思ってもらえばいいし、公開されてなかったらちょっと、あ、そんな人がいるんだなと思って聞いてほしいんですけど、珍しく男が出てきたと思ったら、まあ変な人っていうか、ちょっとね、多分作品一こじらせた人なんじゃないかなっていう、いやもう有生から生まれた人間ですから、香織も相当おかしな人間ですよ、そりゃまあそうでしょうねって思うような人です。香織らしい要領の悪さって言いますか、もうちょっとね、なんだろうね、あれはなんかこう自分自身となんかこう向き合い方が分かってないまま大人になった人みたいな、そんな感じがしますね。まあどんな人か詳細はそんなにこう、あのイーマニ04も香り視点なので、優勢のこう内面っていうのは分からないんですけど、こうサークル内でもいろいろと こう議論が飛び交っておりまして、郵政はこういう思いでこれをしたんじゃないかみたいなのとかがすごくこう議論が活発に行われております。でその香りらしい容量の悪さもありつつ、でもなんかちょっとこうちょっとつ盲信っていうんですか、なんかちょっとこうストレートなんですけど、なんかちょっとこうタイミングがおかしいみたいな、あんまりこうなんていうのかな、後先考えられてない感じっていうのはなんか涼らしいなって思うと、こう香りが涼に惹かれたのもわかるなっていうかね、香りにとって結構お父さんって重要なんですよ。まあ百合なのでね、なんか男の人がこんなに出てきていいのかっていうこともあるとは思うんですけどね、なんかこだわって三崎監督もあの郵政のことは描いておりますので、皆さんお許しください。ちなみにE-Money04でも香りと量はイチャイチャしておりますので、なんかごめんなさいっていうか、ちょっとあのなんで男が出てくるんだよと思っている人もそんなにこう目くじら立てずにですね、最後の方まで聞いていただけましたらイチャイチャしておりますので許してねって感じです。今回はこんなところでしょうか。5話公開の際にもまたいろいろお話していきますので、次回のキャストコメントもお楽しみにしていただければと思います。エンリフ公開情報。現在の最新話は第4話心が過去に一人ぼっちとなっております。その他 ER マニアックスと題しまして企画シリーズも順次公開中。すでに ER マニアックス00エンドレスリフレインプロモーション音声、01飯塚美宇、02菅名涼、03中村香織キャラクター紹介音声、04私は自分を隣人のようには愛せない香りメモリーズ、05 I will be born to be loved 両メモリーズを特設ページおよび公式 YouTube チャンネルにてお聞きいただけます。さらに本編のちょこっと視聴が公式 Twitter 上でできるようになりました。イメージイラストも続々と公開しております。いろんなところからエンリフをお楽しみください。次回公開は第5話歩き出す今と動き出す未来最終話です。お楽しみに。エンリフ公開情報でした。お送りしてきました ER メモランダム04、終わりの時間が近づいてまいりました。まだ詳しくは言えないんですが、とある大きな企画が進行中でございます。ツイッターでちょっとヒント出してるんですけど、気づいてくれた方いますかねって感じです。すごいんですよ。 ER エタニティーズって言うんですけど、まあちょっと内容のわからないタイトルで申し訳ないんですけど、 ER のですね新しいプロジェクトが動いております。次回このメモランダムも最終回なんですけど、まだまだしばらくER 面白い企画が続いていきそうです。お楽しみにお待ちください。 E メモ05で発表できるんですかね、エタニティーズのなんか詳細とかできればいいなと思っております。エンリフ制作チームはあなたからの作品感想をお待ちしております。アドレス言いますよ。 ulphp@m-pe.tv もう一度言います。 ulphp@m-pe.tv までお送りいただけましたら監督に直接届きます。 ULP のツイッターサイトのメールフォーム拍手、私のブログなどから送っていただいても大丈夫です。それでは今回はここまでです。次回最終話歩き出す今と動き出す未来でまたお会いしましょう。お相手は風根ゆきでした。